こんにちは。
こんにちは。我々ファーイーストカンファレンスはバスケットボールの最高峰リーグ NBA を日本により普及して一人でも多くの日本人プレイヤーを輩出し応援することを目的としています。活動内容としては NBA in Japanese というこのポッドキャスト番組を配信しております。ツイッター、インスタグラムをやってますので皆さんよろしくお願いします。
収録している本日は2月28日です。
本日も私 GM と
私広報でお送りします。
NBA の試合もですね、35試合ぐらい消化してきているっていうところで、半分ぐらいですかね、今のところ、はい。そろそろなんかプレーオフがどうとかっていうのを見据えてるチームや、もはやもう来年のドラフトにかけるチームとか、
そうね、
いろいろ出てきてるかななんて思いますが、とりあえず東から順位をざっとお伝えします。
はい。
1位フィラデルフィア、2位ブルックリン、3位ミネソタ、3位ミルウォーキー、4位トロント、5位ニューヨーク、
すごいね、
6位ボストン、7位マイアミ、8位シカゴ、9位インディアナ、10位シャーロット、11位アトランタ、12位ワシントン、13位オーランド、14位クリーブランド、15位デトロイト。こんな感じですね。西行きましょうかね。
はい、
西、1位ユタ、
はい、
2位ロサンゼルスクリッパーズ、3位ロサンゼルスレイカーズ、4位、フェニックス、6位サンアントニオスパーズ、6位ポートランド、7位ゴールデンステイト、8位デンバー、9位ダラス、10位メンフィス、11位ニューオリンズ、12位オクラホマ、13位サクラメント、14位ヒューストン、15位ミネソタ、ティンバー、ウルブスというような状況になっています、はい。ちょっと東で見てみますと、ニューヨーク頑張ってますね。
ニューヨークすごいね。5位だったよ。
このだって半分経過した時点でさ、5位だなんてさ、誰も予想してないんじゃない
の？してないと思う。てかニューヨークニックスファンが多分予想してないよね。
うん。ね、なんか、ジュリアス・ランドルとか頑張ってるし、あの私が注目しているオビトッピン、
うん、
いいですね。
あと IQ か、 IQ とデリック・ローズのセカンドユニットも良さそうだし、
デリック・ローズいいですね。確かに。だからニューヨークファンは今結構ワクワクしてるんじゃないかね。
ねえ、
まあ、ここからどこまで落ちていくか。
そう、必ずねどっかに落とし穴があるっていうさ感覚でニックスのファン見てるから、ちょっとそれ聞いてると面白くてさ。
そうだよね、
ね、
だってその下にさボストンマイアミっているんだからさ、ね、まくられるよね。でさらに9位にさ、うん、インディアナとかまでいるから、
そう、
この辺がこの地位で終わらないでしょう。
終わんないでしょう。で今年ねシャーロットもいい感じだから、
いいよね、うん、シャーロットすごいいいチームだよね。PJ ワシントンとかグラハムとかもいいしさ、グラハムちょっと今怪我して
るのかな。そうそうそう、今怪我して、うん、なのでラメロがスターター出てるけど、まだねちょっと波があるのとプレーが結構雑だったりするとなかなかね勝てなかったりとかするけど、
まあでも若い勢いをすごい感じるチームで、ね、でそれをさヘイワードとかがまとめててさ、
そうそうそう、
手堅く決めてきたりとかさ、
いいチームなんですよ、
ね、この前のゴールデンステイトの試合とかもさ、うん、まあ、こっちからしたら最悪ですけど、
最悪の終わり方だった ね、
懐かしの、 あのドレイモンドブチ切れ終了っていう、
そうそうそう、あの瞬間にもうゲーム終わったもんね。
終わったよね。あそこでテクニカルってだってさ、あのあと数秒ね、
う
ん、1分切ってるような状況でさ、うん、テクニカルはねえだろ、
一番やっちゃいけねえっつーのとかも
本当だよね。まあ確かにあの判定もどうかと思ったけど、
うん、
うん、だけどまあそんな怒っちゃダメだよ ね、
ね
試合が壊れちゃうんだから、あれでさ、で最悪だよ、もう最悪のプランとしてあのロジアにタフショット決められたっていうさ、もう一番最悪のプランだよ、想像の中の。
いや本当だよ。だってあれもさ、ロジアもさ、あのちょっとコントロールミスったじゃん、
うん、
でボールがこう
ちょっと膝に当てちゃったりとか
して、ね、当たった感じがあってそのままね、
うん、
ゼロ度の方にこう流れて走ってったから、あもしかしたら外すかもと思ったけど、いやー綺麗に決まりましたね。
ね、本当、まあそんなのもありまして、シャーロット非常に楽しみですね。アトランタはなかなか上がってこないけど。
ねえ、あんなにそう選手集めたのに、ちょっとまずいな。
ワシントンここのところ絶好調で。
ねえ。
うん、少し上がってきたけど。
なんかラストビールが選手集めて、なんかミーティングやって、そっからなんかこう。はまあ、
気合入ってきた
みたいな、ね、八村ももともとオフボールの動き良かったけど、ちゃんと味方が見つけてパス出してくれるから、結構バックドア的にノーマークでボールもらってアリウープ決めてたりとか、オフェンスも ねそういいし、ディフェンスもね、あのレイカーズ戦勝った時もレブロン嫌がってたもんね。
まあまあ、やっぱりあのサイズとパワーがやっぱりあるからじゃないかな、
うんね、こうレブロンが中に入ってこようとするの止めるし、タフ気味にスリー打たせて外させるとかさ、うん、めちゃめちゃ良かったよね、うん、
だからちょっとワシントンもう少しもしかしたら上がってくるかなっていう、かなり厳しい試合の相手日程だったところをかなりな勝率で、うん、8試合中7勝とかじゃないのかな、かなり厳しい相手も全然さ、下位チームじゃないのに、
そうそうそう、
すごい頑張りましたね。
いやー、うん、よかったよ。
オーランドはまあこんなもんかな。
オーランドもね、しょうがないよ。
うん。で、クリーブランドは上がらないね、やっぱり。なんかお家事情もさ、悪いじゃん。うん、なんかドラちゃん出すとかさ。
うん、
だから、その下のデトロイトもそうだけど。
うん、
でデトロイトはブレイク・グリフィンで、クリーブランドはドラモンド、
うん、
であとまた浮いてるのがさ、ブギーちゃんですよ。
そうそうそう、
カズンズ、この辺がどこに加わってくるか
ね。いや、まあブギーちゃんとね、ドラモンドのあんまり心配はしてないんだけど、ほんとグリフィンだよね。あとまださ、契約が2年残ってるからさ、誰とんのよっていう金額じゃん。
まあ40とかでしょ、
うん、
40億円でブレイク・グリフィンいる。そう、
いや今期でさ契約切れるんだったらさ、あの選手層、厚みを増やしたいところは取るかもしれないけど、2年じゃねえ。
だから代わりのアセットもさ、ブレイク・グリフィンってさ40億円分出さなきゃいけないわけだから。
そう、
まあ単体のトレードではなくて、まあ三角四角とかでなんかやりくりするかもしれないけど、どうすんだろうね本当。
いやー、決まんないんじゃないの本当に。
本人というかさ、もうなんかプレーもさ、なんかブレイク・グリフィンっぽくなくなってきてるっていうかさ。
そうそうそう、全然ダンクもしてなかったって話だし、今ポストプレーとかアウトサイドだもんね。
うん、うん、
まあ怪我してるっていうのもねあったんだろうけど、いやー難しいよ、
ね、難しいね。まあちょっと西もちょっとざっと見てみましょうかね、
はいはい、
ユタ強いじゃない、まだまだ
ユタね、すごいね今、
なんか
リーグで一番スリーポイント決めてるからね、
ユタすごいですね。まあでユタをこのロサンゼルス2チームが捉えることができるかどうかだよ ね、うん、ちょいちょい取りこぼすからね。
そうそうそう、
まあでもあとレイカーズはさ、 AD がいつ復帰してくるかとかね。
うん、でもオールスター出ないっつってるから、
うん、
3月中旬ぐらいなのかね復帰ね、うん、
ね。
でもシュルダーが帰ってきたからまだ、
あ、そうか、シュルダーもいなかったんだもんね。そうそうそう、そうそうそう、まあそれでレブロンの孤軍奮闘でここで維持してるっていう感じですかね。フェニックス4位、いいです ね、面白いね。
やっぱクリポが1人入るだけでさ全然違うのね。
クリポってすごいね、すごいねOKC もそうだったし、
そう、カンファレンスの順位をさ5位とかさ6位分こう押し上げちゃうっていうさ、あの能力はちょっとレベルが違うね。
すごいよね。でなんかあれでしょ、あのブッカーのために俺は サンズに来たみたいなことを言ってんだよね。
そうそうそう、よかったじゃん、ブッカーもオールスターで2年連続で出れて
2年連続の補欠出場
補欠出場
すごい、これ史上初じゃないかな、
ね、聞いたことないよ。
うん、まあスパーズは安定のスパーズっていう感じで、うん、まあこの辺はずっと維持するのかあれだけど、まあ去年はね出れなかったからね、プレーオフ。
そうね、
うん、デローザン頑張ってますね。
うん、オールスター呼ばれてないよね、デローザンね。
呼ばれてないよ。うん、
ちょっと頑張りが評価されてないんじゃないの。
うん、まあポートランドは少し上がってきたかな、もうちょっと上がるのかな。でもヌルキッチいないからね、う
ん、あとね CJ も怪我してるんですよ。
うん、もうリラード孤軍奮闘状態
で、ね、すごいよね本当ね。
でゴールデンステイトがまあプレーオフ出れるかどうかみたいな感じですかね。
あれゴールデンステイトって去年最下位じゃなかったか、どうしたの、
すごくない、うん、
このチーム
すごくない、こんな上がってくるんだよ。
何やったの。
いやウブレが頑張って
評価上がってんね
評価、ウブレはね全体的に上がってると思うよ。ディフェンスは素晴らしいけど、あのスリーポイントの率が 40% ぐらいまで上がってきたし、うん、なかなかいいですよ。まあ、ウィギンズはなんか相変わらずっていう感じだけど、なんかウィギンズはどうなんだろう。ダラスの9番さんが否定はしてるけどさ、
うん、
ポルジンギスを含めたトレードっていうマジでと思って。
いやポルジンギスのまあトレードだとしてウィギンズは全然マッチしないからさ、金額もさ、
金額同じでしょウィギンズ。
あ、ウィギンズか。そっかそっか。
そうそう、ワイズマンじゃない
の。うん、ワイズマンじゃないか。ウィギンズか。
うん。ウィギンズ。
いやー、いや、取らないでしょう。
いや、俺はだから出さないと思うんだよね、ダラスの9番さんが。
出さないと思うよ。
なんかあれもほら、なんだっけ、後悔してるっていうさ、ノビツキー時代にさ。
あ、ナッシュとノビツキー。
ナッシュをさ、
出しちゃったやつだよね。
そうそうそうそう、サンズに送っちゃってさ、うん、でサンズで2年連続 MVP とかで
さ、そうそうそうそう、
であの最強デュオを作れたのにっていうところで、まあ後悔してるから今回もそのまま出さない、今回出さないか、出しちゃう、うん、出したら笑えるけどな。
まあどうにせよね、まあ、ダラスの話になっちゃってるけど、ダラスはビッグマン、ビッグマン中かポストプレーで生きる人がいるとね、ボールが収まるところが増えるから、去年ほらセスがその役目やってたからさ、なんかそういう補強してくれると良さそうなんだけどな。
どうなるかですね。であとマイミ、まあ、ヒューストンはしょうがないか、まあ、ミネソタもボロボロですね、もう、
うん、ヘッドコーチ解任されたね。
うん、
先にワシントンがヘッドコーチクビにするんじゃねえかって話あったけど、
いやあれは結構いいヘッドコーチだから難しいんじゃない、スコット・ブルックスだっけ。難しいよね、
リーグ勝率1位のヘッドコーチだってクビになるリーグだよ。
まあ確かにね、 あれかあの時トロントの、
そうそうそう、
なんか今デトロイトの監督でしょ。
そう、
これヒューストンはまあどもう再建だよね。
再建だけどさ、ねえ、そのブギーちゃんと
どう再建すんだの。
ジョン・ウォールがやっと同じチームでプレーできたのに早々にデュオ解散じゃん。
いやジョン・ウォールまた怒ってんじゃねえのかな
また出てやるっつって
ね。サクラメントはいいチームなのにやっぱ上がってこないね。
ねえ、
やっぱ監督ですかウォルトン。
ウォルトン。でも元気。
どうなんだろう。
生き生きとしてるよ。
あ、そうっすか。
うん、いやフォックスだって。フォックスがもう少しスター級に成長してくんないと。
そうだね。
うん、難しいと思うよ。
もう髪の毛切っちゃったからさ、もう分かんないんだよね、
そう
誰か。
あれ絶対パワー失ったよ。
うん。あのもじゃもじゃじゃないとさ、もじゃもじゃでめちゃ早いっていうのがさ、
そうそうそう、
普通のみんなと同じような感じなんていうかさ、
そう
あ早いな、あホックスか、そりゃそうだね。
そうそうそう本当だよな。
まあそんな感じでちょっと半分ぐらい終わったところですので、うん、まあ、ここからプレーオフと、あと、まあ、注目なのがそのトレードデッドラインっていうのがあるので、うん、結構マーケットがここから動くんじゃないかなっていうのが、うん、まあ、楽しみなので、いわゆるブロックバスタートレードみたいなものもちょっと楽しみにしてるっていうか。
そうだよね。だってオールスターウィークエンドは来週？
来週、
うん、そうするとあれだね、 FA のそろそろなんだトレードの最終か、本当に今週とか来
今週、今週じゃないの、
今週か、
うん、今だから各 GM とさ、
うん、
エージェント代理人とかさ、うん、もうすんげー忙しいと思うよ。
いや、いや、ブーギーちゃんどこ行くかだな、
ね、
なんか上位チーム本当取りそうだからな。
ポートランドとかあるかもしれないね。
ね、あ、
うん、
なんだっけな、ドラモンドの記事だったかなに、なんかコメントがついててさ、
うん、
まあヌルキチ怪我して出てないからさ、今カンターが頑張ってんじゃん、
うん、
カンターが過労死しそうなんでドラちゃん来てくださいみたいなコメントがあってさちょっと笑っちゃった。
確かに。あとカンターはさ、確かイスラム教徒なので、うん、ラマダンとか入るとさ、
はいはいはい、
水しか飲んでない状態で試合に挑んだりとかするから本当に危ないよ、
ね、本当だよね。
オラジュワン状態だよ。
そう見ると今ねセンター2枚さ、ビッグネームがね、と残ってるから
ね、そこちょっとマーケット動きそうです ね、
ね、
今年オールスター選出ゼロマイアミヒート、
はいはい、
ね、去年ヒート旋風なんて言っちゃってさ、
うん、
すごい頑張ってたんだけど、バムとバトラーとかさ選ばれてたんだけどさ、今年は順位もいまいちだったし選出もなしですよ。
そうなんですよね。
ここをねちょっとうちの広報にまた分析してもらったんだけど、
そうそう、マイアミなんで上がってこないんだろうねって話してた時から何日か経ってまあ分析始めたんだけどさ、順位見たらさ、うん、もうその時さ5位だったんだよ。
あ、そうだった。
そうだからもう連勝が続いてさ上がってきててさ、
うん、
からなんか別にそんなになんだろう面白いあれはないんだけど、まあ、去年も確かシーズン5位で終わってて、
ああで今7位だから、
まあ、そうそうそう、
なもんなのか、
だから去年のスタッツと比較しても大体 5% ダウンぐらいかな平均して。
まあでもいろいろ落ちてはい
る。そう一通り落ちてるのよ。で特にフリースローがね 15% ぐらい落ちてるんだけど、メイドね、
うん、
パーセンテージはそうあんまり変わってないから、ちょっとファールもらえてないんだよね。まあリバウンドもオフェンスリバウンドも取れてないけど、まあ1本ぐらいかな。で去年の
じゃあ、
うん、
去年5位だから今年6位とか7位とかぐらいが妥当かなって感じ、
まあ、そう全体がどうなるかにもよるけど、今年のマイアミと去年のマイアミのオフェンスレーティングとディフェンスレーティングの比較を見ても、ディフェンスレーティングはね 0.3% 0.5% かな改善されてて、うん、オフェンスが4点ぐらいかな悪化してるぐらい、だからディフェンスは相変わらず、だからオフェンスがこれから改善されたりとかファールもらうようなプレーができると、まあ、去年のマイアミヒートらしくなるって感じなのかな。
なんか、
うん、
あとバトラーの試合の、
うん、
出場試合がまだ21試合とかなのよ。
それさこれから話そうと思ったから先に話すのやめてよ
カットしてください
あ、いやね、いや私もさなんか今年マイアミ調子良くないなって思ってたから、
うん、
なんでなんだろうと思って、あの月ごとの勝率を見たのよ、マイアミの、
うん、
そしたら1月が勝率3割
え、
で2月が6割なの、
うん、
で、ね、なんでだっけと思ったら、バトラーが1月全然試合に出てない、5試合しか出てないかな。だからバトラーが、ね、バトラーが試合に出ているとマイアミは6割勝てます。
ああそうなんだ、うん、今だって勝率が5割切ってるでしょ、その1月のせいで、
うん、
6割勝率になったとすると、うん、3位とか4位なんだよね。
そうそうそう、まあ当然プレーオフは出られるし上位でいける勝率だね、
うん、そうだよね、6割っていうとちょうどミネソタぐらいだから、
ミネ
ソタじゃねえわ、ミネソタはもう6、うん、逆だよね、本当勝率何割。
そうなんです
よ、ミネソタの勝率2割だから半端ねえな2割ってうん、
しかもあれなんだよ、ね、あの1月
ちょうどミルウォーキーが6割だね。
マイアミの対戦相手っていうか、まあ、スケジュールも結構厳しくて、要はブルックリンとバックトゥーバックやったり、ね、フィラデルフィアとバックトゥーバックやったり、
うん、
結構上位のチームと当たってたから、ね、クリッパーズもやってるしデンバーともやってるし、そのタイミングでバトラーいないんじゃねえ、そりゃ勝てないよね。
なるほどね、結局じゃあもう分析も何 もうバトラーじゃん。
そうだから、なんか結果としてあんま面白くねえなと思ってでちょっとバトラーについてさちょっと調べてたんだけどさ、
うん、
バトラーのねディフェンスのスタッツを見てたのよ、うん、で NBA のスタッツって要はどこのゾーンでこうディフェンスをして相手にどれだけ点を取られたかっていうか、相手のなんだろう、例えばバトラーがディフェンスしてます、カリーがオフェンスでいます、うん、でそのカリーのシューティングのパーセンテージが結局バトラーがついたことによって何割になったかみたいな、そんなのも見れるの、うんうんうんうん、でその今シーズンのトータルみたいなやつ見てたら、バトラーがディフェンスしていて一番なんだろう得意としてるゾーンって言えばいいのかな、スリーポイントのライン周りにバトラーがディフェンスしてると、相手のオフェンスはスリーポイントを2割しか決められないっていう数字が出てて、
なんかすごいじゃんね。
ね、でただ中に入っていくと、ペイントの方に入っていくとバトラーやっぱサイズがないから6割ぐらい決められちゃうみたいな。でトータルで
かなり近いディフェンスをするのかな、ディフェンスの方としては。
そう、あとはもう一つ考えられるのは、後ろにバムがいるから、
うん、
多少抜かれてもうこうコースさえ切っとけばバムがさバムしてくれるじゃん。
バムがバムするか、うん、あの腕を折り肉が腕を折りに行ってくれるから
そうそうそうそうっていう、まあ、チーム事情もあるから、うん、かなりこう前がかりにあのディフェンスしてるんだなっていうのがその数字を見てて分かったのよ。でじゃあなんかドレイモンド・グリーンと比較したらどうなんだろうと思って、
うん、
ドレイモンドの数字見たら、ドレイモンドは全てのゾーンで常に、うん、4割ぐらいに抑えてるのかな。
ああそうなんだ、うん、もうドレイモンドやっぱディフェンスの
もうやばい
天才みたい
な、あの人どのゾーンで守ってもやりづらくさせる、
すごい ね。
まあ当然ね、そのドレイモンドはね、こうヘルプで入ってきて止めるとかさ、役割がバトラーとは違うから、自分が抜かれたらもう後ろがいないっていうね、あのディフェンスの仕方をしてるからさ、まあ全然違うんだろうけど、あこういう NBA のスタッツもあるんだと思って、
面白いですね。確かに河合とかもすごそうだな。
そう、ちょっと河合とかはね見てないんだけどね、
あのヤニスが全然点取れなくなる
みたい
な。
そうそうそうそうそうから今の NBA だとね、やっぱスリーポイントをメインにしてるチームが多いから、そういうチームと戦うときは特にバトラーがみたいなディフェンスができる選手がいないとやっぱりなかなか勝てないよねっ ていうのをまさに昨日のユタジャズ戦で発揮してたよね。
昨日？
昨日あのジャズと
ヒート、
そうヒートやってて、今ジャズってリーグで一番スリーポイント打って一番決めてるチームなのよ。
でにあバトラーすごいね、33点10リバウンド8アシスト。
そうよ、
うん、すごいね。
でちょっと前にねユタもあの調べてたんだけど、あのユタ面白くてさ、数字的には
うん
基本去年と何も変わんないの。
ん？そうなの？
なんかドノバン・ミッチェルのボール所有率と、うん、ゴベアのボール所有率がこうなんか変わったのかなとかっていうのも見たんだけど、全く変わってない、
うん、
で基本的なそのトラディショナルスタッツもスリーポイント以外はほとんど変わってないんですよ。
へ
え。ペースも変わってないから1試合のそのオフェンスをしてる時間も変わってないの、うん、なのに
スリーポイントが上がってんの。
そう、スリーポイントのアテンプトがめちゃめちゃ上がってて今。でやっぱゲーム見てるとこうドライブしてキックアウトして打たせるとかさ、
うん、
こうサイドに展開してって、やっぱ真ん中にやっぱゴベアがいるから相手のディフェンス守らざるを得ないじゃん、
うん、
そうするとあんまりこう外に張り出しづらくって、中に入ったらゴビアにやられる、外でこうギャップ作ったらスリーをすぐ打ってくるみたいな。
なるほどね。確かにスリーポイント決定率もジャズ3位だね。
そうそう、
39.6% で、まあ、それ見てびっくりしたのがクリッパーズ 42% でチームで42ってやべえな、うん、なるほどね。そういったところが、まあ、ジャズがだからあんま変わってないけど、スリーポイントのアテンプトと率が変わって、でさらにコンリーとこううまくマッチが上がってるっていう
か。ああそうそうそう、やっぱりこう去年1年間やってそのチームの戦術とかを全員がこううまく体現してるというか、ケミストリーが上がってるっていうのが数字として出てきてるんだろうね。
強そうだなジャズ。
いやこのままね、まあどっかでスリーポイントのパーセンテージって落ち着いてくるから、あのどっかで下がってくるんだろうなとは思ってはいるんだけど。
なるほどね。
まあこのまま1位で継続できるかっていうと、まあなかなか厳しいだろうなっていう感じかな、見てる限りだとね。
まあちょっとどこでねロサンゼルス軍団が追いつくか。
そうそうそう、
うん、っていう感じはありますね、うん。まあ、後半戦のちょっとどこまでジャズが1位で居続けるかっていうのはちょっと注目で、落ちてくるとすると何が要因だったのか、スリーポイントの率が落ちてきてるんじゃないかとか、そういったところはね、あの注目ですね。なるほど、わかりました。じゃあオールスター行きます
か。はいはい。
オールスター、あ、いよいよ来週ですね。今ちょうど28日の日曜日に撮っているので、
うん、
来週の、まあ、日曜日というか日本時間だと月曜日の午前中になるんですけれども、いよいよオールスターが開催されるらしい。多分やるよね、
やるやる、
ここまで来たら、
うん、
でいつも2日間でやってたのを1日にして、
うん、
試合前にスキルズチャレンジとスリーポイントコンテスト、
うん、
でハーフタイムにダンクコンテストっていう、結構面白いよ ね、そう考えると
コンパクトにまとまってていいよね。
いや去年のだってハーフタイム、いつもハーフタイムってハーフタイムショーみたいなのでさ、去年はリラードのなんかあれだった、ラップとかそんなんじゃなかった。
あ、リラードも出てきたね。
ハーフタイムだ、
あの去年は、
うん、あ、リラード去年腰痛めて出れなかったから。そうそうそ
うそう、あれだよね、コービーのトリビュートのラップだったよね。
ああそうか、そうだよね、そうですよね。
あれファンじゃなかったっけ。
ありましたね。 なんだよファンすぎるだろうん、と去年からね、あのオールスター MVP アワードが、あのコービー・ブライアント オールスター MVP アワードとかの名前に変わりまして、う まあいろいろとねちょっとあったオールスターかなと思いますし、今年はいろいろっていうかどうやって開催するんだ、客どうすんだとか、
ね、入れんのかね、
まだちょっと細かいことはわからないですけれども、でもアトランタでやる、アトランタはジョージア州のアトランタでやるんだけど、ジョージア州はどうも結構コロナに対するルールが緩いみたいで、
あ、そうなの？
うん、だから客を入れやすいっていうのもあるみたい。
いや、入れない方がいいんじゃないの？
あのレブロンが揉めてたあの女性とかのあの試合もアトランタで
しょ。ああ、そうだそうだそうだね。
うん、なんかそういうのもあるので、なんかもしかしたら結構客入れる可能性もある
っていう
のがアトランタかな。まあ、ちょっと選ばれた選手ざっと言っていきましょうかね。はい、東、スターター、ケビン・デュラント出れませんけども怪我で、ヤニス、エンビード、ブラッドリー・ビール、カイリー・アービングで、リザーブがハーデン、ジェイレン・ブラウン、ベン・シモンズ、ザック・ラビーン、ジェイソン・テイタム、ニコラ・ブーシェビッチ、ジュリアス・ランドル。うん、で、西は結構なんかベタベタ感がすごいあるんだけど、
うん、
レブロン、
うん、
ヨキッチ、カワイ・レナード、ステフ・カリー、ルカ・ドンチッチ、クリス・ポール、リラード、ゴベア、ドノバン・ミッチェル、ポール・ジョージ、ザイオン、そして AD というところですが、うんうんうん、東はデュラントが出れませんので代わりにサボニスかな。
そうね。
で西は、AD が出れませんので、ここに、補欠の代名詞であるデビン・ブッカーが入ると。
代名詞じゃないでしょ。
2年連続で補欠出場ということで、うん、デビン・ブッカーが入っています。デビン・ブッカー選ばれないね、かわいそうだ ね、なんか。うんと、
だってクリポは普通に選ばれたわけでしょ。
うん、まあやっぱさっき言った通りさ、やっぱクリポってすごいよねってことが、やっぱ選手とかメディアとかさ、やっぱあるんじゃない
ね。やっぱ外せないんだろうな、ブッカ
がそんなに変わってないからさ、
うん、
っていうところなのかなって思うのと、東は初出場が例えばそう、ジェイレン・ブラウンね、いいですね、うん、うん、とかついにザック・ラビン、
やっとだね、
やっとですね。なんかもう恨み節みたいになったからね。うん、もうじゃあいいよ選んでやるよみたいな感じ。まあそんなことないんだろうけど、うん、あのプレイヤーとしてやっぱりかなり開花してるところもあるので、あとジュリアス・ランドルですよ。
ついにですよ、
ついにね。レイカーズ、ニューオリンズ、うん、ニックスと渡り歩いて、うん、ようやくですね、
ニューヨークのファンが押し上げてくれたわけでしょ。
うん、ジュリアス・ランドルってさ、俺ちょっとクイズに出そうかなと思って、
うん、
でいろいろ調べてみたんですよ、うん、ジュリアス・ランドル、うん、ジュリアス・ランドルってさ、ダラス出身なのね。
あ、そうなんだ、
うん、知らなかった。ダラス出身なのに、うん、熱狂的なレイカーズファンだった
らしくて。そうなんだ。
コービーファンなのね。
あ、そうなんだ、
うん、で念願のレイカーズにドラフト7位かなんかで指名されて、
へ、
うん、1巡目7位で入って、うんうん、コービーの引退試合も出てるわけよ。
はいはいはいはいはい、はい、
うん、16年かな、だから2年目か3年目ぐらいでコービーの引退試合に出てて、でなんかコービーに次はね、
うん、
引退試合の時にさ、次はじゃあ俺にボール回して俺がシュートを決めるわみたいなことを言ったら、うん、それはやめとけって言われて、うん、このステイプルズセンター、あれ引退試合どこだったっけ、あれでこの会場中を全員に敵に回すことになるぞ、
うん、
お前大ブーイング食らうぞみたいになって、あ、はいっつって回しますみたいな。
まあそうだよね。
でもやっぱりランドルの中でももともとコービーファンだったし、うん、コービーの引退試合に出れた、
うん、
最後の試合に出れてるっていうのはやっぱすごい感慨深いものがあるらしくて、
はいはいはい、
なんかねニューヨーク好きらしいんだよね。
あ、そうなんだ。
うん、なんかね好きな街みたいなニューヨークが上がってんのと、まあ、
うん、でもそれはそうでしょう。それとだってアメリカ1の国都市なんだもん
ね。それとあとそのなんかまだニューオーリンズにいる時のインタビューみたいなので、うん、一番好きなその対戦相手として一番好きな会場っていうのかな、
うん
うん、がどこが一番好きですかっていうのでやっぱりねマジソンスクエアガーデンって書かれてる
んだよ
ね。
そうなんだ
そうでニューヨーク行く
みたいな、はいはいはい、
彼はそう、まあ、ロサンゼルスかニューヨークかみたいな
感じなのかな。そうだよね。
でオールスター出れてってなるからまあまあなんか面白いなと思って。
ジュリアス・ランドルのクイズはされたら全く答えられる自信ないよ。
うん、いやまあ出さなかったけど、うん、まあいいえ、じゃあクイズ行く？クイズ1個目、じゃあ俺からちょっとクイズ出そうかな。
え？出しどころある？
出しどころってそれ何だってで出せるけどねこの今上がっているオールスターの、
うん、
まあ、出場するメンバーの中でおそらくだけどね、
うん、
おそらく一番ゲームが強いのは誰でしょう。
ゲームって何のゲーム？
いわゆるビデオゲーム、 e スポーツとかああいうやつ。
ドノバン・ミッチェル。
まあうまいかもしれないけどどうだろうね。ヒントは昨年2020年に、
うん、
コロナの時に NBA2K の選手権16人参加しました。その中でぶっちぎりで優勝しました。
あれ？
で本人は e スポーツの大会にガチで参加したこともあります。プロ並みの技術があるという。
ブッカ
ー。正解。デビー・ブッカーもめっちゃゲーマーらしいんだよね
そうだよ。だって私だってそれ見たもんだって動画
e スポーツのやつ、
うん、あれだよね。八村とかもやったやつだよね。
うん、いやブッカー強かったですよ、うん、八村なんかもうボロ負けしたんじゃないの
てか今ね見てたリストにねブッカーがいなかった。くそ
ー。そうだからちょっとあえて出場するっていう風に。
なるほどね。
うん、ちょっとだけ言い換えたんですよ。
アンソニー・デイビスのにやられたわふわっと一発だったのにな。ずいぶん簡単な問題じゃん。
ずいぶん簡単だ、うん、簡単だな
と思った。ちゃんと考えた？
うん、考えてない。1時間前に考えたなんか面白いネタないかなと思って今回2年目が全然選ばれなかったっていうかさ、
ルカ
ザイオンだけだもんね。
あ、そうか、ザイオンが2年目か。
ルカは3年目だし、3年目もトレイヤングが選ばれてないしさ。
いや3年目で選ばれてさ、もうすでにそれで2年連続とかでしょ。
うん、
ありえない
よ。まあだからルカはここから出続ける。
そう、
多分ありえないよね。すごいよね。
やばい。だって、まあ、マイク・コンリーだってまだ出てないでしょ。
うん、
CJ だって
マイク・コンリーすげえオールスター出たいらしいね。
いやそりゃそうでしょう。いや
今年出れないと難しいかなって気もするけど。
うん、そうだね。
10回以上出てんのはこの中でいうとデュラント11回、
うん、
まあ、出てないけどね。で今回出れないけど選ばれてレブロン17回、
うんうん、
クリポ11回、 AD はまだ8回、若いからね。8回とか。
そうだね。
あ、カリーは7回なんだ。
うーん、
まあスーパースターになったのが少し3年目ぐらいだからかな。
そうだね、優勝してからとかなのかな。
うーん、
でもよかったね。ゴベア出られたじゃん。
ちゃんと2年連続ですよ。また泣いたかな。
泣いたんじゃない。菓子折り配った甲斐あったよ。
おめえも入りましたね。
でもベン・シモンズがさ、うん、こうやって滑り込んでくるところがすごいよね。
ベン・シモンズ俺今年無理だと思ってた
の。私も思った。
うん、エンビードは入るよ、うん、そう、うん、今年すごいもん、
うん、今年はすごい。
MVP 候補にさ、
うん、
入るぐらいだからさ。
バムがいないんだもんな。バム、バトラーいない、ね、いないっていうのがやっぱりこうすごい違和感があるな。
確かに。なんかね、そのファン投票と選手投票と、
うん、
あのメディア投票のなんか1、2、3位とか全部書いてあるのがあって、
うんうんうん、
うん、そうするとなんか例えばトレイヤングが今年選ばれてないのって、
うん、
実は選手もメディアもトレイヤング6位に入ってるから選ばれていいぐらいなのよ。
はいはいはい。
バックコートでなんだけど、ヤングはねファン投票が低いんですよ。
そうなの？ファン投票も6位、うん、ファン投票6位じゃないの？
ファン11位。
あ、そうなんだ。
選手メディアが6位、6位なの。
へえ。
で逆にベン・シモンズはファン投票がバックコートで6位になってるね。だけど選手11位、メディア7位とかだからファン投票に押されたかなっていう感じはある、うんうんうん、まあいずれにせよ楽しみではあるけどね。
うん、まあね、ちょっと選手は日程的にね、後半戦のスケジュールも出てきてだいぶキツキツだっていうのも分かってるから、まあ、休みたいよねっていうところは当然あるんだろうけど、ファンからするとね、見たいよね。
そう、ここのね、オールスター付近のね、まあ、トレード、ブロックバスタートレードと、あとはそのオールスターのね、まあやっぱダンクコンテストとか楽しいじゃん。去年もすごかったじゃない。
そう、去年はね、あの面白かったけどね、
最後アーロン・ゴードンが、ね、タコフォールを飛び越えてダンクするけど、デリック・ジョーンズに負けるっていう。
あとはやっぱりスリーポイントかな。今年誰が出るんだろうな。
あれ、去年バディ・ヒールドだっけ。
バディ・ヒールドで、去年はほらステフとセスの兄弟対決があったじゃん。
はいはいはいはい、はい、今年もやんねえかな。
やんねえかな。スリーポイントは楽しみだな。
誰が出るんだろう、ベルタンスとか。
ベルタン出るかな。でも去年出てるからね。
うん、
一旦お休みじゃない。
あ、ティム・ハーダウェイ・ジュニアとか。
ああ、はいはいはいはいはい、あるかもね。
ね、ダンクコンテストは今のところあれしか、オビトッピンが出るっていうのしか知らないんだけど。
そうだね。
誰が出るかな。
あれあれ、スリーポイントにね、みっちゃんが出るって言ってたよ、ドノバン・ミッチェルが。
あ、そうなんだ。なるほど、それ面白いね。他ダンカー今年の、あ、アンソニー・エドワーズ。
ああ、いいね。
鍋ちゃんがぶっ倒されたやつ。
そうそうそう。
あれオフェンスファールだろ、手でなんかこんなんやってるからさ。
だし、あん、その前のさ、誰だっけ、不用意にさパスカット狙いに行ってさ、完全にエドワーズが不利になったわけじゃん、あれ。だって、
うん、
あれ渡辺が別についてたわけじゃないでしょ、あれヘルプで行ったわけでしょ。
そうそうそう、ヘルプで行ってる。
そう
で、しかもなんか脇にいたベインズの証言かな、うん、で言ってたの、ベインズヘルプ行ってないの、うん、で、いやだって線踏んでたじゃん足で。あれね、踏んでるっぽい。
そうなんだ。
うん、よーくあれするともしかしたらかかってないかもしれないけど、うん、かかとが浮いてたかもしれないけど、うん、あの確実にそのかかとは線の上だからね。つま先もちょっと触れたんじゃないのって感じがあって、でベインズはなんか、うわ出たと思ったから、なんかぼーっとしてたらそのまま突っ込んできて、で代わりに鍋ちゃんが反応してぶっ倒されるってい
う。いや、あれはさ、ビビらずよく行ったよって思うけどね。
ねえ、
怖えよ。
すごい高さだったね、あれ。
普通あそこ諦めるもん。いや、
うん、
ねえ、ああやってダンクされてさ、ポスターだポスターだって言われちゃうのを避けるためにもさ、
言われてるね。そう、うん、
よく行ったと思う。
まあでもポスターになるのもいいんですよ、別に、
う
ん、
いいと思う
よ。一生懸命やってんだからさ、うん、なんかあれで、あのオーランドの時のさ、うん、ハワードか、
うんうん、
あの前世紀のさ、ハワードのさ、もう思いっきり上からさ、もう肩口ぐらいまでコービーのその股があれで、そのままダンクかましてぶっ倒すみたいなのもあるからさ コービーもすごいんだけど、当時全盛期のハワードはさ、ダンクでぶっ倒すっていう鬼だよ、
ね、
鬼。
まああれだよね、
それコービーにお前はソフトだって言われちゃうよ。
でもハワード頑張ってるから、まだ今年のルーキーオブザイヤーもどうなるかな。もうラメロかな。
今だってさ、スタメンで出てんじゃん。
まあね、デボンテ・グロハムが怪我してるから
面白いけどね。さっきね、広報も言ってたけどさ、ちょっと荒いんだけどね、うん、あのターンオーバーめちゃ多いとかさ、
そうそうそう、結構ね、あるんだ、大事なところで難しいパスを通そうとするからさ。
そうだね、うん、で、あのコミュニケーションミスみたいなので、そうそうそう、走り込んで切れてなかったとか、うん、まあ、パスもちょっと雑だったとか、
そこアリウープいらないよ、自分で言ってファールもらえないよとかさ、
うん、うん、まあ、非常に面白いけど、ラメロ、多分ラメロかどうだろう、途中で上がってアンソニー・エドワーズとかも面白いかなと思うけど、コンスタントにって考えるとラメロかな、ね、一方さ、あのザイオンがさ引き締まってきてるさ、
やばいよね、あの送ったけどさ、ヤニス抜いたやつやばかったっしょ、
すごいね、
あれなんかスローモーションでやってるんだと思うけどさ、まあ、ヤニスがそのスクリーンを気にして視線をこう切らした瞬間にこう入っていく、あのファーストステップ、あれ
早い
よね、早いね、
早いのとさ、やっぱ踏み切ってからあのゴールまでの到達の時間が早すぎ
る、早すぎる、
追いつけないもん、あんな、もうあって思ったらもうダンクされてんだもんね。
そう、やっぱりこう視線を切った瞬間にこう次のプレーに入るまでの、あのあれでもう決まっちゃうんだよね。
うん、
あれやられたら、
センスが感じますね、
たまんないわ。
私好きなやつ、あの相手の視線を見るってやつ、うんうん、見えづらいとこをこそこそこそ、全然キレがないから完全に見えてないところにいないとダメなんだけど、
やっぱバスケットで大事だよね、あ相手がこう、うん、見えてない近くにいるとかさ、
うん、
相手がこう視線を切った瞬間こうパス出すとかさ、ドライブかく、
ザイオンのあのさ、ポストのなんだ、ローポストからさ、うん、くるってターンして、うん、あのエンドラインギリギリでワンドリして、うん、で反対側からダンクに行く
じゃん、はいはいはいはいはい、
あれいいよね、僕はね、あのザイオンのシグニチャームーブだと思っていてそうくるっと回って正面じゃなくて、うん、そっからリバースのダンク飛べるんだっていう止められるはずがないでしょ、
あれは止めらんないよ、
こっち側だってヘルプいないじゃん、ハイポストからこうやってヘルプが落ちてくるんだけど、そっちじゃないからね、
止めに行ってもさ、こう体ぶつけてもさ、ザイオンの体の厚みでさ、手前でこうぶつかるみたい、あれみたいな、
そうだよね、
そっち行けない
みた
いな、
あれまだ飛んでるっていう、
あれ思ったより早めにザイオンにコンタクトしたけど届いてないぞみたいな、
でバーンとファーストコンタクトで緩んだところで、意外と最後のこのタッチ柔らかいんだよね、うん、
そうなのよ、
なんか無駄にダンクに行かなくなったりとかしてさ、うん、別に当たってふわっとレイアップみたいなのがさ、
うん、いや余裕出てきた
んだよ、上手になったよね、
余裕出てきたんだよ、もう2年目だもん、
ね、いやお腹周りが引き締まってきてるからさ、うん、胸と腕のなんか太さがもう際立ってさ、ね、何なのこの人っていう
本当だよね、でも
まあ真面目だから、うん、あの痩せろって言ってトレーニングしろって言ってちゃんとやったんじゃない、
だしペリカンズでの出場時間も増えてるし、ザイオンがボール持ってる時間も増えてるじゃん、
うん、
逆にロンゾが本気でね、居場所なくすぐらいの感じになってんじゃんさ、
ロンズボールはもともとそんなに居場所ないだろ、
いやいやいやいや、ポイントガードとしてはさ良かったよ、レイカーズから
移籍して、どうなんだろうね、まあ俺そんなに嫌いじゃないんだけどさ、うん、
ディフェンスも良かったし、あの
ディフェンスがいいから、そう、ロンズボールちょっとまずいよね、
俺もさ真面目にロンゾボールがちょっとクリッパーズ行くんじゃないかっていうのを想像し始めてるというか、
クリッパーズ、
クリッパーズガードいないじゃん、
いらないんじゃない。
いやでもガード欲しいみたいよ。
あそう、うん、まあカワイとポール、うん、まあもう一枚、うん、
まあロンゾが行くか
また、うん、
あとラウリーが今季で契約終わるんだよね。
ラウリーいいね。
そうだからラウリーがそのど、うん、まあ基本的にはトロントに残るんだろうなとは思ってはいながらも、
いやトロント結構ドラスティックなことやるからね、デローさん出したりとかさ。
今季もう勝てない、今順位はねまだいいからさ、でもそれでも優勝は難しいじゃん。
うん、でもラウリー取るだけのキャップスペースクリッパーズあんのかな。
うん、それは確かにあるんだよね。誰を、
まあパルマ、うん、パルマさんがさ、あの全然金出しちゃう可能性あるけど。そう、
あとねちょっとね
金持ちすぎて
マイアミにラウリーが行くっつうのちょっとありえんなと思ってて。
ああ、いいね、うん、
あそこもポイントガードいないし、あのカルチャーに、
まあ、ドラギッチとかになっちゃうから。
でもドラギッチ、ドラギッチファースト出ないじゃん、セカンドじゃん基本。
なんかその硬いガードって感じでは、まああのドラギッチもいいんだけどさ、うん、でタイラー・ヒロはポイントガード
っていうかって感じだね、シューターだもんね。
うん、
であのマイアミのそのカルチャーにフィットできるポイントガードって言うと、
うん、確かにラウリーいいね。
ラウリー悪くないよなってちょっと昨日も見てて思って。
うん、
まあセカンドのねポイントガードだったら結構マイアミのカルチャーにフィットしそうなガードいるんだけど。
ああそうか、ケンドリックなんとかね、うん、そういうことか。まあまあ悪くないけど、
うん、じゃあ何ポイントガードかっていうとさ、ポイントガードじゃないじゃん。
うーん、確かにいいね、ラウリー合いそうだね。
ほんとここの1週間でプレーオフの状況変わるからね。
そうだよね。まあ今日のところはこんな感じで、
はい、
終わりにしたいと思うんですけれども、これからの1週間って1週間2週間ぐらいって、
はい、
結構そのプレーオフに向けての各チームの考え方みたいなのが出てきたりするので、トレードだったりとか、
そうね、
もう諦めて、うん、なんか諦めて放出するチームとかある
じゃない。そうそうそう、 OKC の4ポートだって分かんないもんね。
で、うん、であと監督を変えてみたりとか、うん、いろんなことをやってくるチームがあったりとか、もう諦めて、あ完全にこれタンキングモードでしょみたいな感じの、
はいはいはい、
ドラフト来年のドラフト結構、ね、うん、なんかドラフトいいとかって言われてるので、そこを狙いに行くチームが出てきたりとか、なんか面白いあのプレーオフ上位を狙うために、あそこ取るみたいな、すごい補強しましたねみたいなチームが出てきたりとかっていうところがあるので、まあ、ちょっとここ2週間ぐらいはそのチームの補強とかトレードとか、うん、こういったところが非常に面白いかななんて。
大注目ですね。
大注目ですね。楽しみに皆さんあのしてもらえれば、いよいよ後半戦に入っていくとバチバチです
からね。
ということで本日は以上にて終了です。ありがとうございました。
ありがとうございました。